小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
先週は隣のトトロを昔話から見るとテーマにお送りしましたが、とっても興味深いお話でした。
面白いですよね、はい、トトロっていうああいう作品がね、昔話と同じ表現法を使ってるっていうのは僕にとってもとっても驚きだったし、はい、面白いですね。
そうでしたね、さて今日はどんなお話。
今日はね、前回もその時にちょっとお話した、その日本の昔話って来訪型というかな、自然の中から何かがこっちへ来るという基本的な形ってとても多いんですね、でその何かっていうのはいろいろでしてね、ただ声ってこともあるし、それから神様ってこともあるし、それから妖怪であることもあるわけなんですけどね、いろいろになっていくんだけども、今日はねそのうちの一つの例として山寺の会と僕らが呼んでいる話があるんですよ、面白い話なもんで、ちょっと聞いていただきたいんだけどね、こんな話なのね。昔ある村に旅人がやってきて、夕方になったもんだから泊めてくれってある家で言ったら、いやこの村では知らねえものは泊めちゃいけねえことになってると言うんですね、だけどもまあ困るだろうから、この村外れに人がもう住んでないお寺があると、無住の寺がある、でそこなら泊まってもいいんじゃないかと言われて、その旅人は食い物や酒を仕入れてその無住の寺へ行って泊まることにした。で本堂の中で、まあ、荒れ果てた本堂ね、古い本堂、飲み食いしてたら、夜中になったら東の方から光り物がやってきて、テイテイこぼしはいるかと声がしたって言うんですね、で男はそういうお前は何者だって問い直したら、桃源の馬頭でござると言ったと、桃源の馬頭とは東の原っぱに落ちている馬のシャレ神戸であろう、そんなものに怖がる俺じゃねえ、けいれけいれって言うと光り物は消えちゃったと、でしばらくまた飲んでると、また西の方から光り物がやってきて、またテイテイこぼしはいるかと声かけてきた、そういうお前は何者だって言ったら、最竹林の最直径でござると言った、最竹林の最直径とは西の方にある竹林に落ちている鶏のシャレ神戸であろう、そんなものに怖がる俺じゃねえ、けいれけいれって言うと光り物が消えちゃったと、でまた飲み食いしてると、今度は北の方からまた光り物が来て、テイテイこぼしはいるかと言った、そういうお前は何者だと言い交わすと、北地のガマでござると答えた、北地のガマとは北の方にある池に住んでいる古ガマであろう、そんなものに怖がる俺じゃねえ、けいれけいれって言うと消えちゃった、でまた飲んでると、今度は南の方からまた光り物が来て、テイテイこぼしはいるかと言った、そういうお前は何者だって聞き返すと、南海の大魚でござると言った、南海の大魚とは南の方にある大きな池に住んでる古魚であろう、そんなものに怖がる俺じゃねえ、けいれけいれと消えちゃった、で男はここでやれやれってわけで飲んで食ってよく寝てた。翌朝になったら村人たちは、昨日のあの旅人はきっとその化け物に食われたに違いないと思って寺にやってきた。そしたらグーグーといい気持ちで寝てた。で起こしてね、昨夜はどうだった、何も出なかったかって聞いたら、いや出た出たと、でどういうわけだって言ったら、お前らまず東の方へ行ってみろと、原っぱがあってそこに馬のシャレ神戸があるに違いないから、そいつを拾ってこいって言った。だから西の方には竹林に鶏のシャレ神戸が落ちてるはずだから、それを拾ってこいって言った。それから北の方には池に大きなガマがいるはずだから、そいつを捕まえてこい。だから南の方には大きな魚がいるはずだから、そいつを捕まえてこいって言って、で村人たちが手分けしてその東西南北行ったら、それぞれあった。でそれを持ってきて、それでさてこの寺にはそのテイテイこぼしと呼ばれるものがいるらしい、そいつを探せというわけで、みんなで手分けして探したら、本堂の下の土の中に古桁の 鼻緒の切れたのが片方埋まっていたと、
うん、
それで、あ、これだこれだというわけでそれを掘り出してきて、でシャレ神戸屋なんかと一緒に全部まとめて焼いちゃった、
うん、
そしたらそれ以来その寺に化け物は出なくなった。で村人は、あの旅人は偉い方だと、あの方にぜひこの寺の住職になってもらおうというわけで、その旅人がとうとう寺の住職になったって話ですね。というので、まあ化け物寺という言い方もあるし、僕たちは山寺の会と呼んでるんですけどね、
うん、
この話ね、
はい、
日本の昔話として見たらとってもいろんなその面白い点が、特徴的な点があるんですよ、
はい、
一つは古い家、
うん、
古い寺、
うん、
でのは前回トトロのところでもお話ししたけど、日本では古いものってのはなんか霊性を帯びるんですね、
うん、
妖怪が現れたり化け物が出たりなんかする、そういう意味で古い寺ってのは一つある。それから東西南北から何かが来てるでしょ、
うん、
前回お話したその来訪してますよね、
うん、
でそれは実はそのシャレ神戸であったりなんかだけど、それのシャレ神戸のいわば霊が来てるわけですね、
うん、
霊の形で来てるわけですよね、
うん、
そのシャレ神戸自体じゃないだろうと思うんだよね、
うん、
それからもう一つは最後にそのていていこぼしと呼ばれるものを探したら、古げたの鼻緒の切れたのが片方埋まってた。何のことはないんだよね、古げたなんて大したことじゃねえんだけども、日本の昔話ではですね、うん、古いものっていうのは霊性を帯びる、
うん、
それの典型的な例ですよね今のはね、うん、でそれがもう化け物になって、でそのお寺の主なわけですよこれが、
うん、
東西南北からそれぞれの霊がね、
うん、
訪ねてきてるわけですよ主を、
うん、
その主が何かって言ったら古げたなんですよ、
うん、
おっかしな話でね、だけどとっても日本の話らしいと思うんですね、
うん、
古いものは霊性を帯びるというね、
うん、
でそれを焼いちゃったら、
うん、
もう化け物出なくなったとかいう話ね、
うん、
そういう古いものが霊性を帯びるとか、そういう意味での特徴があることと、それから自然の中から何かが来るというのが二つそこで特徴が言えますね、
うん、
からもう一つですね、
はい、
面白いのはこれってさ、無住の寺だったわけよね、人が住めない寺だ、っていうことはいわば幽霊に占領されていた寺じゃないですか、
うん、
ね、その霊性があってていていこぼしやなんかがいるから、化け物がいるからっつって人間が住めないわけね、
うん、
すると化け物に占領されていた場所って言えますよね、そうすると人間が支配していた寺なんだけれども、それが化け物に奪われていた、
うん、
それを人間がまた取り返した、
うん、
話だよね、
うん、
すとその寺という場所をめぐっての人間とあちら側の世界とのテリトリー争いとも言えるでしょ、
はい、
ね、そこがとても面白いと思うんですよね、
うん、
テリトリー争い、
うん、
でそもそもね、自然っていうのは自然の世界であって、人間なんてその自然の中の一要素に過ぎなくて、一動物に過ぎなくていたんでしょうけども、うん、人間だんだん知恵が出てきて、それでそれを畑にしたりお寺を建てたりなんかして、いわば文明世界を作ってきたわけですね、
うん、
でその文明世界を作ってきたっていうことは、人間が自然の一部を占領してたわけよね、
うん、
お寺の敷地を占領してたわけですね、
うん、
でそれを今度は今の話では化け物が出てきて、それを今度は占領してしまって化け物寺になったから人間が住めなくなったわけですよ、
うん、
撤退してたわけね、
うん、
でそれを今の旅人がもう一回取り戻して、で人間が住めるようになって、で彼が住職になった、
うん、
っていうことはね、
うん、
寺という空間場所をめぐって自然と人間とのテリトリー争いをしてるんですね、
はい、
という話なんだよね、
うん、
でこういうふうにね、その自然をめぐってのテリトリー争いっていうふうに捉えると、いろんな話がそれにね、あ、同じ構造だなってことはわかるんですけどね、
うん、
で僕はこの自然をめぐってのテリトリー争いっていうのは、実はすごい現代的な問題でもありませんか、
うん、
極めて現代的な問題だとも思うのね、うん、この頃よくさ、あの鹿が出てきて作物荒らすとか言うじゃない、
はい、うん、
熊が出てきて子供に怪我させたから熊殺したとかね、
うん、
いろんな話ありますね、
うん、
あれもさ、 結局その熊や鹿や猿と人間とのテリトリー争いですよね。元来は原野で森で、そこに熊や猿やなんかが自由に住んでたでしょ、自由に住んで、そこへ人間がある場所を作って、村やなんか作って、で畑作ったり家建てたりして文明化していったわけですね、で熊やなんかを森の方へ追い出されていったわけよね、で山の中に住んでて、で山の中で食ってる間はいいんだけども、食べ物がなくなったら里へ降りてきたと、人間はそれが熊が襲ってきたって言うんだけど、熊にしてみれば元来俺たちの世界だったじゃねえかって話よね、それを人間が取ったじゃないか、でそれ俺たち今山で食い物がなくなったから、そこへまた食い物求めてきたんだよ、何が悪いんだよって話になりますよね。だからね、今の山寺の会みたいな話っていうのは、僕は人間が自然の中で生きてきた姿のいわゆる根本的な構図ね、自然と動物と人間っていうその3つの基本的な構図を語ってるだろうと思うんだね、そう考えると面白いですよね、昔話なんてくだらね、今の化け物話だって片付けちゃってもいいんだけども、僕はどうもね、その化け物話だっつって片付けられない、もうちょっと根源的なことを語ってるなっていうふうに思うんですからね、とってもそこは注目するんですよ。で今自然破壊とかさ、いろいろ言うじゃないですか、それは人間があまりにも人間の領地を広げすぎてね、広げすぎてしまってる、だもんだから自然破壊っていう問題は人間の方で今度は気にしだしましたよね、なるべく自然を守りましょうなんていうのを言っているわけで、だからね、その昔話っていうのは意外にもですね、意外にもっていう意味は子供騙しのね、子供向けの話と思われているけれども、実は意外にも人間が自然の中で生きてきたその生き様を物語にしているという面が多いんじゃないかなと思ってね、そういう意味で僕は昔話っていうのは現代的な意味も持っている、そこをちゃんと読み取る必要があるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。
そうですね、
その時ね、何が出てくるかなんですよね、何が来るかなんですけど、お話ですからね、なるべくその怖くしようとか、面白くしようとか、いろんなことありますからね、そこでそのていていこぼしなんて言ったりさ、それから南海の大魚でござるとかね、北地のガマでござるとかって面白い言い方しますけどね、突き詰めて言えばそれは自然の中に元来あったもの、そして人間によって排除されてしまったもの、それが人間のところへ復讐というかな、取り戻しに来ている、そういう形になってるね、それでこれがもしね、ヨーロッパっていうかキリスト教世界の話ならばですね、非常に単純だと思うんですよ、その悪魔が来たってね、悪い人はみんな悪魔でしょ、あるいは魔女、どっちかになりますよね、それがね、日本はね実に多様なんですね、化けて出るものが、だから今のその北地のガマって言ったりなんかしたり、それからもっともろに動物が出てきたりすることもあるしね、だからね、日本の場合にはですね、妖怪がものすごく多いんですよ、だから水木しげるさんなんか仕事がいっぱいあるんでしょうね忙しいんでしょうね特にね、どうやら江戸時代にたくさんそういうその妖怪のイメージが書かれたみたいね、江戸の時代って非常に繁栄した時代だから、豊かな時代だったから、そういうその空想もうんと豊かだったんだと思うんだけど、江戸時代にその妖怪がとても広がって、いろんな姿の妖怪が現れて、それが昔話にももちろん出てきてるわけですよね、ですから日本の昔話のね、妖怪っていうのは豊かですよ、とっても面白いだね。でも考えてみればさ、今のお話前でしょ、南海の大魚でござるとかさ、北地のガマでござるなんて、今だったらすぐ分かりますよね、それが、北地のガマって言われば、だから今の話に限定して言えば、今の話の成立時期は、まだ民衆の中で文字の知識があまりなかった時代の話だろうというふうに言われてるんですね、 それはそうかもしれませんね。今だったらさ、北地のガマって言われて誰だって北の池にあるガマだと思うじゃないですか、はい、それをわざわざ謎のようにね、うん、北地のガマでござるとかね、うん、南海の大魚でござるなんていう言い方するのは、うん、漢字が読めなかった時代、うん、ほとんどの人が漢字が読めなかった時代の話であろうというふうに言われてるんですね、
うん
うん、それはそうかもしれないと思いますね。最竹林の最直径なんてちょっと謎めいてるけどね、
うん、
北地のガマは大体想像つくでしょ、はい、南海の大魚もつきますよね、うんうん、だからそうなるとそれは具体的にいつの時代だっていうことになるんですけどね、うん、江戸よりもうちょっと古いだと思いますけどね、うん、もう少し古い漢字が読めるのがお坊さんとかね、うん、そういう特殊な人たちだけだった時代の話だったね、
うんうん、
その頃そういういろんな妖怪が空想として生まれてきた、うん、空想として出てきたっていうことですよね、うん、
空想として出てきたということはある程度感じ取っているものはあったんでしょうね、う
ん、あったんでしょうね、感じ取っていたんでしょうね、うん、そういうものをね、
うん、
とっても日本人の空想がこう巡らされていて、うん、面白いですね、
うん、
日本の昔話の中の化け物ね、
はい、
妖怪というかまとめて言えば妖怪って言っちゃうんだけど、うん、とっても多種多様で、うん、面白いと思うんですよ、
うん、
でそれもだんだんにこの話ラジオでもね、
はい、
聞いていただこうと思ってるんですけどね、
妖怪シリーズ
で、妖怪シリーズ水木さんはね、水木しげるはそういうものを絵に描くから、
ええ、
誰にでも見てわかるからいいんですけど、お話の場合はね絵じゃないから、うん、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけどね、
うん、
でもね辿っていくと面白いですよ、
うん、
だんだんにこういうその化け物話もね、うん、聞いていただこうと思ってるんですけどね、
はい、今日は山寺の会をご紹介しました。このお話を怖く怖く話したらすごく怖い話になりますよね。
だと思いますよ。そう、怖いというようにね、話したら怖いと思うよ、
でも先生は、うん、テリトリー争いというような視点で分析されていらっしゃるので、そういう意味ではものすごくこう考えさせられる話ですね。
そうですね。現代につながる話よね、
うん、
現代の自然環境破壊の問題とね、はい、密接な関係にありますよね、
来週はどんなテーマで、
今のそのテリトリー争いをもうちょっと聞いてもらうと思うけど、カチカチ山の話ね、
はい、
カチカチ山ってよくね、おばあさん殺しちゃうから残酷な話だというふうに言われたり、それからそのカチカチ山っていう名前自体が話の後半だけなんですよね、あれ、うん、後半だけのこと言ってるわけでしょ、石でカチカチと叩いてあるカチカチ山っていうの、うんうん、
はい、
だけど前半が非常に面白い話なのでね、
ええ、
カチカチ山を聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、うん、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。